ハレルヤ、素晴らしい主の御名を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。では、いつものように今日の聖書の箇所を、お読みしたいと思います。今日は新約聖書ヨハネの福音書1章14節から18節、ヨハネの福音書1章14節から18節です。新改訳3版でお読みいたします。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言し叫んで言った。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。アーメン。降誕節第二聖日の朝を迎えております。教会の暦では明日1月6日が降元日と呼ばれる特別な日となっています。この降元日とは公に現れる日と書きます。マタイの福音書2章に東方の博士たちが贈り物を携えて生まれたばかりのメシア救い主のもとを訪れ礼拝を捧げたという記事が書かれていますが、そのように異邦人つまりユダヤの国以外の者たちにもキリストが公に現れてくださった、そのことを記念し祝う日がこの降元日です。日本では25日のクリスマスが終わるとクリスマスツリーやリースをさっさと片付けて正月に向けて締め飾りを飾る、それに変える家がほとんどですが、特にヨーロッパの国々ではこの降元日までクリスマスツリーを飾るのが伝統となっています。ですのでこの教会でもそれに倣って、今日までクリスマスツリーを飾っているのです。今日私たちに与えられている御言葉もしばしばクリスマスに読まれる箇所ですが、救い主のご降誕の喜びを余韻として味わいながら、そのイエス・キリストがどのようなお方であるのか、さらに深く御言葉から教えられていきたいと思います。では最初のポイント、受肉した言葉ということについて見ていきましょう。14節をもう一度お読みします。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。この福音書の著者であるヨハネは一章一節において、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は 神であったと記していますが、人となって私たちの間に住まわれた言葉、この言葉とはイエス・キリストのことです。そしてこの言葉は、元旦礼拝で教えられたように、創世記一章一節にある通り、父なる神、子なる神、聖霊なる神とともに、三位、父なる神、御霊なる神とともに、三位一体なる神として天と地を、いやこの世界のすべてを創造されたのです。そして父なる神は最初の人アダムによって罪がこの世界に入り、すべての人がその罪がもたらすさまざまなものによって苦しめられ、闇と死に怯えて生きているのをご覧になり、そこから救い出すために、解放するためにご自身の大切な一人子を天からこの地上に使わせてくださったのです。その子なる神イエス・キリストは人となられました。14節には言葉は人となってとありますが、ここで人と訳されている言語にはもともと肉、肉体、体という意味があります。霊的な存在であり、人の目には見えない神が肉体を持つ人間の姿をとって、見える形で人が住むこの地上まで降りてきてくださったのです。そのことを肉を受けると書いて受肉と言いますが、まさにそのようにキリストは受肉した言葉となられたのです。では一体何のためにキリストは受肉されたのでしょうか。なぜ神が人の姿を取る必要があったのでしょうか。ヨハネは言っています。私たちの間に住まわれたと。神であるキリストは自らの足で人々がいるところに入っていき、その手で病人たちの体に触れて癒し、その耳で虐げられている者たちの嘆きを聞き、その口で良き知らせ、神の国の福音を述べ伝えられたのです。そして全ての罪人のために十字架にかかり、血を流し、ご自身の命を代価として全人類を罪の奴隷から贖い、解放し、救い出してくださったのです。そしてその流される血は傷のない神の子羊、すなわち受肉した神、罪のないただ一人の人としての汚れのない清い血を出なければならなかったのです。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。それはまた神であるキリストがもう徹底的にへり下り、ご自分を低くして歩まれたということです。パウロはピリピ人への手紙2章6節から8節でこのように言っています。新改訳2017でお読みします。 キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。十字架につけられたキリストは、もし神の子なら十字架から降りて自分を救えと人々から罵られました。しかし十字架から降りようとはされなかったのです。神としての在り方を捨てて、人として全ての罪人を私たちの代表として身代わりとなって、実に十字架の死にまで従われたのです。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。それはさらに、神であるキリストは私たちと同じようにさまざまな痛み、悲しみ、苦しみを味わわれたということです。キリストはあのラザロが死んで葬られた墓の前で、そこにいた多くの人々と同じように涙を流されました。キリストはまた十字架に向かう前のゲッセマネにおいて、大きな恐れを覚えてもだえ苦しまれたのです。そのキリストこそ、誰にも分かってなんかもらえないと私たちが考えるその痛み、悲しみ、苦しみを知っておられ、それを受け止めてくださるお方なのです。2番目のポイントに移ります。14節の最後に、この方は恵みと誠に満ちておられたとありますが、その恵みと誠について考えたいと思います。恵みとは何でしょうか。この恵みという言葉自体はキリスト教に特有なものではありません。大地の恵みとか恵みの雨というように一般的にもよく使われます。そして辞書でその意味を、一般的な意味を調べてみますと、他人や自然から受けて幸福や利益をもたらすものと書かれています。一方、聖書が言う恵みとは必ずしもそのような意味と同じではありません。その最も大きな違い、それは恵みは神が私たちに対して何の条件もなしに、代価を求めずに一方的に与えるものであるということです。ローマ人への手紙3章24節にはこう書かれています。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。値なしにとあります。それは無代価でということです。またエペソ人への手紙2章8節にはこう書かれています。あなた方は 恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。ここでも恵みのゆえに、それは神からの賜物ですとあります。つまり私たちの救いが恵みであり、それが神からの賜物、すなわち贈り物、プレゼントとして与えられたということです。聖書が言う恵み、それは受ける価値がないにもかかわらず、一方的な行為として贈られる、神から贈られる良きもの、祝福のことです。学校の数学の時間にイコール、つまり等号の左側と右側は必ず等しくなければいけないと教えられました。まあ、計算して式を書いていくと、いつの間にかこの左側左辺と右辺が違うものがイコールでつながれているということが、しばしばありましたけれども、そのイコールの関係が成り立たないのが、この聖書が言う恵みです。この受ける側、神様の側と、ごめんなさい、受ける側、人間、私たちの側と、与える側、神様の側がもう全く釣り合っていないのです。受ける側がもうゼロに等しく、与える側が、神様の側がもう無限大という、そんなこの不等号、この三角、松葉がいくつあっても足りない、そんな不等号の関係が恵みなのです。そして受ける側にとってみれば、そのように、その恵みは自分に全くふさわしくない、不相応なものですが、贈る側からすれば、それはたとえ相手にそのような価値がないとしても、そう思われても、とにかくそれをあげたい、恵みとして贈りたいのです。それはその相手に対して特別な好意を抱いているからです。その相手のことを深く愛しているからです。神様の恵み、それは親が子に対して何の報いも求めず、もうひたすら愛情を注ぐように、私たちに対して一方的に注いでくださる、そのアガペーの愛に基づくものです。そして私たちはその神の恵みを、ただただ感謝して受け取ればよいのです。それを受け取るために私たちが用意しなければならないものは何一つありません。そのようにして神はご自身に背を向けていた私たちを愛して、憐れんで、恵みとして一人子を与えてくださいました。そして恵みと誠に満ちておられるキリストは、受ける価値のない私たち罪人のために身代わりとなって十字架にかかり、その命を与えてくださったのです。この方は恵みと誠に満ちておられた。では恵みとセットになっているもう一つの言葉、誠とは何でしょうか。 この言葉の言語には真実あるいは真理という意味があります。それはキリストが私たちの信頼に値するお方であるということです。私たち人間のように裏切ったり見捨てたり約束を忘れたりすることがないということです。このお方についていけば、従っていけば間違いがない、大丈夫だということです。そして従う者に平安と自由と希望が与えられるということです。この方は恵みと誠に満ちておられた。そのキリストは今も変わることなく恵みと誠に満ちておられます。私たちはそのキリストから恵みをいただき、キリストの誠に信頼して歩めばよいのです。しかし私たちのうちには、特に真面目な私たち日本人には、何かそのような生き方を潔しとしない心がどこかにあるのです。それはあまりにも虫が良すぎるんじゃないかと考えたり、自分が一生懸命やり遂げたその結果に見合う釣り合った報いが得られるはずだという思いがどこかに湧いてくるのです。そういう生き方の方が何かやりがいがあるような気がどこかでするのです。しかしそのように自らの行い頑張りによって神の行為祝福を獲得しようとするあり方、それこそが主イエスが批判した古い皮袋であるパリサイ人たちの立法主義的な生き方に他ならないのです。17節にはこう書かれています。立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。キリストによって確かに実現し、今も私たちに豊かにもたらされている神の恵みと誠によってのみ生きる、そのようなものでありたいと心から願います。3番目のポイントに移ります。16節をもう一度お読みします。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。恵みの上にさらに恵みを受けたというこの表現が心に留まります。ここで上にと訳されている言語ですが、何々のためにあるいは何々の代わりにという意味を持つ言葉です。ですのでもともとは上にという意味はありません。ちなみに英語の聖書では、出せばよかったんですけども、 One blessingAfter another となっています。 One blessing 祝福 After another それに続く次から次へという、熟語です。つまり恵みの上にさらに恵みの上にさらに恵みを受けるという言葉は、 この言葉は、リビングバイブルという聖書の訳のように、神の恵みがもう次から次へと続いていく、その様を表しているのです。それはまるで、お椀に入っているそばを食べ終わると、おかわりのそばが次から次へと入れられて、まあお腹いっぱいもういらないですと蓋を閉めて合図するまで続けられる、そのおかわりが続けられるというわんこそばのようなのです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。私たちがキリストからもう豊かな恵みを受けたといただいたと思ったら、すぐにまた別の新しい恵みが与えられる、注がれるのです。それをいただいたら、さらにまた新しい恵み、さらに恵み、恵み、恵みと、もう恵みが途切れることなく続いていくのです。注がれるのです。それがヨハネがここで言っていることです。わんこそばはお店の在庫がなくなったらそれでおしまい、打ち切りですが、キリストの恵みはこんこんと湧き出る泉のように無尽蔵なのです。決してなくなることがないのです。キリストのうちには神の恵みが豊かに満ち満ちているのです。恵みの上にさらに恵みを受けたのである。この16節の言葉の後に、先ほども少し触れましたが、17節の言葉が続いているということにも心が止まります。それは恵みの上にさらに恵みを受けたと言っているヨハネのその言葉が、一つの意味だけではない、二重三重と多重的な意味を持っていると思われるのです。17節にはこう書かれていました。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。そこにはモーセの律法とキリストの恵みと誠、つまり古い契約と新しい契約という二つの事柄が出てきます。そしてその二つは決して対立している、ぶつかり合うものではないのです。モーセの律法もまた神が人間に対して与えてくださった恵みなのです。キリストはこう言われました。マタイの福音書5章17節、私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。主イエス・キリストが来られる前までは、モーセの律法が神から与えられた恵みであり、また救いであったのです。また今日のところにバプテスマのヨハネが出てきますが、バプテスマのヨハネが施していた悔い改めのバプテスマ、洗礼もまた恵みであり救いであったのです。神様は世の初めから私たち人類を救済するためのご計画、マスタープランをお持ちです。そして神が定められたタイムスケール、つまり歴史の流れの中で、人々はそれぞれの時代において備えられた神の恵みに 信仰を持って応答し、それを受け取り、そしてその救いに預かっていったのです。そして時代が進むにつれて、神はご自身を啓示することをも進められ、時至って今から2000年前に、18節にある通り、独り子としての神が神を解き明かすために、啓示するために受肉し、この地上に人となって生まれてくださったのです。そしてモーセの立法による古い契約は、キリストの血による新しい契約として更新され、それ以降人はそのキリストを信じる信仰によって神から罪許され、義とされ、救いを受けるようにされたのです。救われるべき名としては、このキリストのほかにどのような名も私たち人間には与えられていないのです。恵みと誠はイエス・キリストによって実現したというこのヨハネの言葉をしっかりと覚えたいと思います。最後にもう一度14節に戻ります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。福音書を書いたヨハネはそのように言っています。実際キリストの弟子であった彼は主イエスと共に生活をし、キリストの十字架と復活、昇天、そして聖霊の降臨とキリストの栄光を目撃したものであったのです。しかし時が連れ、ヨハネがいわばたすきをつないだ次の世代の生徒たちもまた、たとえその目でキリストを見ることができなくても、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見たと、そのヨハネの言葉を自らの言葉として告白し、人々に伝えたのです。なぜならこのヨハネの言葉はその時代にあっても、いやどの時代にあっても真実であったからです。そしてこれからも真実であり続けるからです。14節で住まわれたと訳されている言語には、天幕を張るという意味があります。そしてそれは旧約の時代、エジプトを脱出したイスラエルの民が荒野の生活をしたときに、移動式の神殿である幕屋を建て、そこに主の御臨在と御力が豊かに表されたということを思い起こさせます。主イエスは天に上げられるとき、弟子たちに向かってこう言われました。マタイの福音書28章20節、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。またパウロはこう言っています。コリント人への手紙第1:6-19、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。インマヌエルなる主は 世の終わりまでいつも聖徒たちと共におられ、聖霊なる神は私たちをも幕や神殿とし、うちに住んでいてくださるのです。そして神の栄光の御業を日々見させてくださるのです。恵みの上にさらに恵みを日々与えてくださっているのです。だからこそ2000年もの間、世代から世代へともう連綿と受け継がれてきたこのヨハネの言葉を、今を生きる私たちもまた自らの言葉として宣言するのです。そして主はその私たちを通し、教会を通してご自身の栄光を表し、まだ主を信じていない方々が、私たちもキリストの栄光を見たと告白してキリストの救いに預かることができるようにしてくださるのです。そのようにして神様に用いていただくことを心から願いつつ、主に委ねられたそれぞれの働きを置かれたところで、この年も主にあって励み行っていきたいと思います。ピアノの奏楽のうちに今日主が語ってくださった言葉を思い巡らし、しばらくともに静まって黙想の時を持ちましょう。父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。恵みと何気なく、また当たり前のように私たちはこの言葉を使っていますが、その恵みとは受けるにちっとも値しない者たちに与えられるあなたの無条件の一方的な行為に基づく良きもの、祝福であるということを教えてくださり、心から感謝いたします。その恵みとして、祝福として、救いとして、あなたがその罪人である私たちのために大切な独り子であるイエス・キリストを使わし、イエス様、あなたは人となってこの地上を歩んでくださいました。そのイエス様のなされた技、またその話された言葉、教えられた教え、すべてを通して神が表され、私たちはその神を親しく呼び求めるものとなり、何よりもこの罪人である私たちのために、イエス様、あなたがその命を十字架に投げ出し、神の在り方を捨てることができないとは考えずに、最後まで人としてその使命を全うしてくださったことを覚え、心から感謝いたします。その十字架の贖いがなければ、毎週のように当たり前のようにこの礼拝に集い、あなたの御前に私たちは出ておりますけれども、そのこともまた許されない。私たちは依然として罪と咎と闇の中に閉じ込められていたものでありました。でも神様、あなたが私たちを深く愛し、好意として恵みとしてイエス・キリストを送ってくださったことを心から感謝いたします。そのイエス・キリストは恵みと誠に満ちておられ、 今も恵みの上にさらに恵みを豊かに注いでくださっていることを覚え、心から感謝します。どうか私たちがさらにその恵みに豊かに預かり、そして私たちを通してあなたの栄光が、この教会を通してあなたの栄光が、あなたの愛が主よ表され、押し流されていきますように。そして今もなお痛み悲しみ苦しみの中にある方々が、イエス・キリストにあるその救いを、平安を、喜びを、希望を見出すことができるように、私たちもまたキリストの栄光を見たと告白することができますように、私たちはあなたのご計画の中で、御心の中で、それぞれのところに置かれ、証人として立てられています。どうかこの年もその委ねられた働きを私たちが主にあって成していくことができるように、全うすることができるように、どうか弱い私たちを聖霊様あなたが助け導いてください。そしてこの無に等しいような私たちをあなたが豊かに祝福し、用いてくださいますようにお願いをいたします。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。